どうもこんばんは、大魔王です。大魔王の入院ラジオ第2回ですね。お風呂ラジオとしては400回以上、入院ラジオとしては2回目になります。大魔王でございます。相変わらず今回もロビーというか待合室みたいなところで撮らせていただいてますが、これね、日曜日なんで外来がねお休みなんですよ。だからね、外来がお休みだからまだこれぐらい静かなんですけど、これ外来がある平日だともっと人がいっぱいここにいるので、ちょっと恥ずかしくてここでは喋れないというね、状況があるんですが、まあまあ日曜日なら大丈夫で、一個ねこう結構閉鎖されたというか、こうある意味外なんですけど、こう閉じられた空間を見つけてですね、そこで撮ろうと今思ったんですが、ドアがね全部開かないんですよね。でそこが全部開かないで一遍閉めると戻ってこれないので、開けようと思えば多分開くんですけど、一遍外出て中に入るときにまた同じぐらいしか開かない。かといって開けっぱなしにすると多分怒られちゃうから、いや諦めました。しょうがないから選手と同じ。ちなみに先週よりも外はもっと寒いということで、先ほどね、雪がチラッチラッと舞っておりました。なのでちょっと外で、撮るのはさすがにしんどいということで、待ち合わせ場所であるここでね、撮らせていただいております。入院ラジオの2回目ということで、入院も1週間を過ぎまして、先週のというか、今週が週を明けたと考えると先週になるのかな。金曜日から入院いたしまして、で10日目ですね、今日が10日なので10日目1日からね入院してるから計算が非常にやりやすい10日だったら10日目、明日で11日目になるんですけど、11日目といってもですね、まず金曜日に入って土日が何にもない。なんせね、お医者さんみんな休んでますから、検査も何もない土日をまず過ごしまして、でこう3連休じゃないですか。土日月とまたこれが何もないんですよ。ってことは11日までの間の5日間は何もないんです。これだから11日過ぎてもまだ半分しか入院の恩恵っていうのは変だけど受けてないわけね。だからなんか1週間過ぎて、過ぎたなという感じがあまりしないんですが、まあぼちらぼちらと、検査などを受けまして、今後治療をどうするかっていうのが決まっていくんですけど、まあ週明け月曜日休みだから火曜日に、なんだカテーテルとか血管の中にね、なんかブツブツ刺してですね、頭の中を撮影しようじゃないかという検査がございまして、その検査が終わったら多分手術になるかと思います。だからもしかしたらこの週末ぐらいに、手術とかになって、次回のお風呂ラジオというか入院ラジオはもしかしたら更新できなかったりするかもしれないですね。ちょっとその辺はまだ分かんないです。ただまあとりあえずしんどいですよ。もちろん入院しなきゃいけない、手術しなきゃいけないということで、フラフラしたりめまいがしたり頭が痛かったりはするんですが、まあ元気です、ある意味ね。で家に帰ってもいいですよと、3連休ね、どうせ何もないので外泊してもらってもいいですし出かけてもらってもいいですって言われたんですが、散歩に出る以外は特に出かけることもなく普通に病室で過ごしております。まあ今回は暇つぶしということでね、メールテーマを設けましたけれども、その辺の話もこの後したいと思います。はい、それでは大魔王の入院ラジオ第2回、ここからスタートです。大魔王、さあそんなこんなでですね、まあ入院してから何をしているか、まあ暇ですよね、ものすごく暇で、まあ普通だったら家帰ると思うんですけど、これね 家に帰らない理由がありまして、めちゃくちゃ快適なんですよね。まあ、あの部屋が4人部屋なんですけど、まあまあそこそこ広いので、自分の空間が結構広く取れてるんですよ。で、まあ、ベッドに座って、いわゆるそのベッドのところにある病院によくある机ね、あそこにパソコン広げて、広げっぱなしで、そこでもずーっとアニメ見てる。一番最初にね、機動戦士ガンダムオリジンの、後ろ2本を見て、でエウレカ7の見てなかった分を見て、その後化け物語をねずっと見てました。化け物語全部で40話ぐらい見ましたね。で、化け物語の続きの部分がね、アマゾンプライムビデオで有料のとこになっちゃったので、それを諦めて、昨日はシンゴジラを見まして、で今日朝からララランドを見始めて、ララランドはまだ途中なんで、この収録が終わったらまたララランドの続きを見ようと思っています。あのね、はっきり言うと、確定申告の作業もしなきゃいけないし、そうですね、なんかいろんな編集作業もいっぱいやらなきゃいけないんですけど、やってません。もう入院してこの作業環境だからできると思ってたんですけどね、人間できると思ったらやらないですね。やりませんわ、本当に全然やってない。まあ、あの動画編集とかもね、ドロタ工場の分とかも滞ってる部分がいっぱいあるのでやらなきゃいけないんですけど、その代わりアマゾンプライムビデオがもうサクサク進む、本当に、ありがたいことでございます。こんなにゆっくりこういう動画を見てね、前回も言いましたっけ、テレビカード未だに買ってません。テレビカード一度も買ってないので、テレビは部屋では見てないし、食堂にあるテレビは見ようと思えば見れるんですけど、食堂にじっといるのもあんまり好きじゃないので、やっぱり自分のね、個人の空間が確立されてないっていうのがね、もう一つダメですね。だからもう延々部屋でAmazon プライムビデオ、もしくはタブレットに録音してあるラジオ、もしくは人の、あのショールームとかの配信、あるものを見て、もう一日中過ごしております。だから実は忙しい。暇を潰しているというよりも、やらなきゃいけないこと、見なきゃいけないものがね、いっぱいあって、本当はそこに、それこそ確定申告とか編集作業もあるので、さらに忙しいんですよ。そこまで手が回らない状況です、今。はっきり言って。だから、まあ、ララランド見た後にどうするか。まあ、夕方からね、人が見舞いに来てくれるそうなので、それを待ってですね、夜は少なくともララランド全部見て、その後いろいろ考えていこうと思います。まあ、ちなみに確定申告は何も持ってきてないし、今持ってきてるパソコンの中にソフトも入ってないので、やりようがないですね。はい。だから、とりあえず早めに、終わってですね、手術も終わって退院して、仕事復帰とともにその辺をやらなきゃいけないのかなと思ったりしております。だからね、本当に暇つぶし、そうですね、今日あのいつもね、この病院の中にローソンがあるんですけど、そのローソンで買い物してるんですが、もう一個売店があるって聞いてて、今日初めて行ったんですよ。そこにはね、いっぱいなんか立体パズルとか知恵の輪的なやつとか、本当のもうジグソーパズルとかね、ああいうものが非常にふんだんに置いてありましたね。やっぱりみんな暇なんだよ。で、例えば、まあ、僕も結構その普通に動けて、同じ同室の人たちでも車椅子じゃないと動けない方とかもいらっしゃるんですが、まあ、僕は普通にね、普通というかしんどいながらも自分でなんとか動けるし、毎日必ず散歩という名前のポケモン GO しに出かけることもできますし、うん、だから自由にさせてもらってます。で、食事制限もねないんですよ。で、食事制限もなくて、で普通食だしね、甘いもの控えなさいと、塩分の濃いものは食べちゃダメとか一切言われてないので、全然自由にして、やっておりますが、それとね、ここのね、食べ物がね、いちいちうまいんですよ。本当に美味しい。僕の毎日あげているインスタグラムをぜひ見ていただければいいんですが、 とにかく飯がうまい。米がねちょっともちもちしすぎてて、それがあんまり好みではないですが、おかずがねうまい。特に魚がうまい、カレーのムニエルとかね、昨日はサバの味噌焼きみたいなやつが出ましたし、魚がうまい。で今日の昼はちなみにご飯とあとなんか何肉皿みたいなのがあって、で僕最近あのふりかけを買ってきてご飯にバッとかけてね、鮭フレークとかかけていただくんですが、バッとそれをかけていただこうとした瞬間にその紙見たら親子丼って書いてあって親子丼のそのね鶏と卵の閉じたやつをご飯の上に乗せる前にふりかけかけちゃったと。まあでもね、あの、のり玉ですから卵が足されただけで、まあ、親子丼は変わってないということで、さらにその上に親子皿をかけてですね、ちゃんと親子丼にしました。親子丼プラスのり玉状態でいただきましたけれども、美味しかったですが、まあでもね本当にそういう、まあ、味が変わったりするものも買ってきても別に怒られることもないし、まあ、分かってるかどうか分かんないですけど、とりあえずね、まあ、ここに他で泊まったという人、泊まったって別にホテルじゃないんだけどね、なんかご病気で、ここに僕も入ってましたっていう人が、仕事の同僚が見舞いに来てくれたんですが、その人も言ってましたけど、塩分がねだいぶ抑え気味だったんですよ。その人は塩分は取っちゃダメって言われてたから、そういうふりかけとかはご法度だったらしいんですけど、だから普通食じゃなくて塩分を控えめにしたお食事をいただいてたはずなのに、それでもここの飯うまいですよねっていう話をしてて、本当にね毎日完食ですよ。でね、全然食欲が落ちないので、僕もどうしてこうも食欲が落ちないのか不思議なぐらいですが、まあガンガン食ってますし完食もしてますけど、それでもね体重は落ちました。まあ誤差の範囲ですけどね、まあでも7キロぐらい落ちたんじゃないかな。このまま2、3ヶ月いたらなくなるんじゃないいやいやそんなことはないけどまあでも非常にこう栄養バランスとかもしっかりしたお食事を3食いただいて、まあプラス自分で食べてますけど、普段のね生活に比べたら全然違うんだなと思っておりますよ。まあ他のねもうまた別の友達が来て、ここはね飯がうまいんやという話をしてたらね、大魔王さんずるいわって言われました僕が入院してた時はもうなんかもう本当に牢獄に入れられたような飯を食ってたらしいです彼は。そんな美味しいご飯でね、しかもまあまあちょっとずつでも痩せていると聞いて、ずるいわって言われましたが、まあまあ手術とかの話をすると、麻酔科の人とお話をする機会がありまして、ここの病院の脳外科で、あなたほどの体格の人の手術はやったことがありませんって言われましたね手術台に乗せてうまいことできるかどうかをとりあえず一度お試しで寝てもらいたいって言われてそんなことあんのここには白鵬とか稀勢の里は来たことないんですね。まあでもあれらしいですけど、その多分胃とか腸とか骨折とかそういうのではいらっしゃると思うんですよ。脳外科にはいないというだけのことだと思うんですけどもね。まあとりあえず手術台にまずお試しで乗ってみる機会があるらしいので、そういう話もできるのか、それともその前に先に手術になっちゃって、来週の更新がなくて再来週とかになっちゃうのか、まあ、その辺は分かりませんけれども、まあ、ぼちぼちやっております。とりあえず2月中にはなんとか生還できるんじゃないかと思ってまして、3月ぐらいからは仕事もいろんなことも復帰していけると、まあ淡い期待を寄せております。はい、で今日は、まあ、そうですね、まあ別に軽い朗読ならしても良さそうな気はするけど、どうしようかな。ちょっと 一遍休憩して考えます。大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ニカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、やりますよ、やることにしました。ちょっと短め16ページのお話だったらいけるかな、これぐらいの声でね。まあ結構小声なんですけど、意外と編集してみたらまあまあちゃんと聞こえてたので、これでいきたいと思いますが、芥川龍之介のカルメンというお話を読んでいきます。16ページです。革命前だったか革命後だったか、いや、あれは革命前ではない。なぜまた革命前ではないかといえば、僕は当時小耳に挟んだダンチェンコのシャレを覚えているからである。ある蒸し暑い雨も良いのよ。舞台監督の T 君は帝劇のバルコニーに佇みながら炭酸水のコップを片手に詩人のダンチェンコと話をしていた。あの甘色の髪の毛をした盲目詩人のダンチェンコとである。これもやっぱり時勢ですね。はるばるロシアのグランドオペラが日本の東京へやってくるというのは。それはボルシェビッキは過激派ですから。この問答のあったのは確か初日から5日目の晩、カルメンが舞台へ登った晩である。僕はカルメンに扮するはずのイーナ・ブルスカヤに夢中になっていた。イーナは目の大きい小鼻の張った日韓の強い女である。僕はもちろんカルメンに扮するイーナを見ることを楽しみにしていた。が、第一幕が上がったのを見ると、カルメンに扮したのはイーナではない。水色の目をした鼻の高い、なんとかいう貧相な女優である。僕は T 君と同じボックスにタキシードの胸を並べながら、落胆しないわけにはいかなかった。カルメンは僕らのイーナじゃないね。イーナは今夜は休みだそうだ。その原因がまたすこぶるロマンティックでね。どうしたんだ。なんとかいう旧帝国の公爵が一人イーナの後を追っかけてきてね、おととい東京へ着いたんだそうだ。ところがイーナはいつの間にかアメリカ人の商人の世話になっている。そいつを見た公爵は絶望したんだね。夕べホテルの自分の部屋で首をくくって死んじまったそうだ。僕はこの話を聞いているうちにある情景を思い出した。それは夜の更けたホテルの一室に大勢の男女に囲まれたままトランプをもてあそんでいるイーナである。黒と赤との着物を着たイーナはジプシー占いをしていると見え、 T 君に微笑みながら、今度はあなたの運を見てあげましょうと言った。あるいは言ったのだということである。ダー以外のロシア語を知らない僕は、もちろん12カ国の言葉に通じた T 君に翻訳してもらうほかはない。それからトランプをまくってみた後、あなたはあの人よりも幸福ですよ、あなたの愛する人と結婚できますと言った。あの人というのはイーナのそばに誰かと話していたロシア人である。僕は不幸にもあの人の顔だの服装だのを覚えてはいない。 わずかに僕が覚えているのは胸に刺していた石竹だけである。イーナの愛を失ったために首をくくって死んだというのはあの晩のあの人ではなかったであろうか。それじゃあ今夜は出ないはずだ。いい加減外に出て一杯やるか。 T 君ももちろんイーナ党である。まあもう一幕見ていこうじゃないか。僕らがダンチェンコと話したりしたのはおそらくはこの幕合いだったのだろう。次の幕も僕らには退屈だった。しかし僕らが席に着いてまだ5分と経たないうちに外国人が5、6人ちょうど僕らの正面にあたる向こう側のボックスへ入ってきた。しかも彼らの真っ先に立ったのは紛れもないイーナ・ブルスカヤである。イーナはボックスの一番前に座り、クジャクの羽の扇を使いながら悠々と舞台を眺め出した。のみならず同伴の外国人の男女と、その中には必ず彼女の旦那のアメリカ人も混じっていたのであろう、愉快そうに笑ったり話したりしだした。いいなだね。うん、いいなだ。僕らとうとう最後の幕までカルメンの死骸を用したホセがカルメン、カルメンと同刻するまで僕らのボックスを離れなかった。それはもちろん舞台よりもイーナ・ブルスカヤを見ていたためである。この男を殺したことを何とも思っていないらしい。ロシアのカルメンを見ていたためである。それから 2,3 日経ったある晩、僕はあるレストランの隅に T 君とテーブルを囲んでいた。君はイーナがあの晩以来確か左の薬指に包帯していたのに気がついているかい。そういえば包帯していたようだね。イーナはあの晩ホテルへ帰ると、ダメだよ君それを飲んじゃ。僕は T 君に注意した。薄い光の差したグラスの中にはまだ小さいコガネムシが一匹仰向けになってもがいていた。 T 君は白ぶどう酒を床へこぼし妙な顔をして付け加えた。皿を壁へ叩きつけてね。そのまたかけらをカスタネットの代わりにしてね。指から血の出るのも構わずカルメンのように踊ったのかい。そこへ僕らの興奮とは全然釣り合わない顔をした頭の白い球児が一人静かに鮭の皿を運んできた。ほう、これはあれですかね。これまた物語というよりはいわゆる芥川龍之介さんの実体験をもとにしたものなんでしょうかね。うん、まあそのイーナさんは実際はやっぱり追いかけてきた公爵のことが好きだったのかなみたいな感じで含みを持たして終わる形になりました。はい、まあとりあえず意外となんかロマンティストですね、芥川さんね。なんとなくそんな気がしてまいりました。はい、ということで今週はやってみました。周りまあまあうるさかったんですけど、どれぐらい聞こえてるのかな。はい、ということで、来週は収録さえもできるかどうかは分かりません。まだなんせスケジュール自体が出てないですからね。まあ来週再来週ぐらいに家に帰れたら最高だなと思いながら佇んでおります。はい、それではまた来週になるのかどうなるのか、大魔王のお風呂ラジオ入院ラジオの朗読の時間、ここまで。
大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。 ークタイヤも扱ってるプロの店、秋田大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます
収録も一つの暇つぶしになっているという感じにはなっていると思いますが、まあ、早くララランド見たいんでね、暇はないんですけどね。はい、それではメールが来ておりますよ。大魔王さん、いつも配信楽しみにしています。チチリアジュンジュンです。どうもです。入院生活いかがですか？そろそろジャンクフードが食べたくなる時ですか？いや、すいません、さっきも言ったんですけどね、普通にジャンクフード食ってるんです。ポテチも食いますしね、アイスも食いますしね、普通です。まあまあ普通の生活で、ご飯が病院食、座ってるのが自分のベッドの横ではなくて病院のベッドの上ということだけで、特に何も変わらないと、ふらつくのが困ったもんだってことですけどね。暇つぶしといえば人間観察ですかね。スマホなどはいじるにも限界があります。結局人間観察がお金もかからず興味深いです。あの女の人は次の曲がり角で曲がるか、その次なのか、あのサラリーマンはもう1時間くらい同じ場所で人を待っているなとか、信号で4人くらい並んでいるときは頭の中でマリオカートの音楽が流れレースを主催したり、待合室では自販機何買うか予想したり、無限ですと。おー、まあ、想像力というのはね、大事ですね。大門さんが入院してからツイート頻度が多くなったので楽しませてもらってます。お体を大事に。まあそうですな、仕事してたらつぶやけないところを全部つぶやいてますからね。まあそれこそ暇つぶしなのかもしれません。ツイッターはよく更新してますね、そういえばね。もう動画見ながらでも、更新しますのでね。まあまあまあまあまあ、そうですな。まあね、生存確認してもらうという意義もあったりはするんですけれどもね、まあそれで大魔王がちゃんと生きてるぞっていうことが分かってもらえれば良きかなと思っておりますよ。はい、いつもありがとうございます。それでは質問箱の方もね、いくつか新しいのが来ていますが、アイドルでストリングスと親和性のある楽曲やってるグループって思いつきますか？アイドルでジャズボーカリストになれる、もしくはなった方がいいボーカリストはいますか？どうなんですかね。今ね、でもね、アイドル界自体がそのジャズはどうかわかんないですけど、もうそれこそファンクやったりとか、グラムロックみたいなのやったりとか、まあなんかね、もう何がアイドルなのかっていう、アイドル楽曲って何なのかっていうのはもうね、ないんですよね。もうそういうカテゴライズみたいなものがないので、まあ、そのままそっちの方面に行っても、言うたらベビーメタみたいなグループもそうですよね。まさか彼女たちがあんなメタルで世界を取るなんて誰も思ってなかったところに持ってこれるわけですよ。それはまあ演出が上手とかね、周りが、ちゃんと考えてくれてるから、彼女たちが楽曲作ってやってるわけじゃないからできてるっていうのはあるんでしょうけど、そういうなんていうのかな、 境目が全く完全になくなってしまったのが今のアイドル、お笑いをやるアイドルももちろんいるし、で楽曲でもアイドルアイドルしたやつ、みんなが思うアイドルアイドルしたものをやるところもあれば、そうやってニッチなところに行くアイドルさんたちもいる。それがね、どれもこれも別に間違ってないしいいので、もちろんすげえスタンダードジャズを歌うアイドルがいても構わないわけですよ。だから今後あるんじゃないですかね。今ちょっと僕が注目しているキス&ハグエクストリームというグループは、あのストリングスじゃないですけど、ビビるほどフルートが鳴るというすごいですよ。あれはすごいです。ちょっと注目してください。本当にいいんで。はい、それでは次の質問箱。大魔王さんにとって死って何ですか。死ね、今ちょうど救急車の後ろ走ってますけど、死って何ですかっていうことなんですが、あのね、なんだろうな、まあ、今回身近になりましたよね。死は何だろうと思うと、別にもちろん僕に限らず今生きてる人はみんな死んだ先にどうなるのかっていうのが知らないわけじゃないですか。だからね、なんとなく今回死がすごく身近になったことで、なんだろう、まあ、怖いっちゃ怖いけどしょうがないですよね。今回例えば手術することになると思うんですけど、失敗してそのまま例えば死んだとしてもしょうがないとは思わないし、死にたくはないけど、それもまた一つ自分の運命というか宿命というかね、目の前に突きつけられたものだから、それは受け入れるしかないんだろうなという感じがいたします。だからもう自然体ですかね。死にたくないですけどね。はい、最近おすすめの映画ってありますか。最近というかもう十何年まともに映画館で映画見てないので、もちろんそのボヘミアン・ラプソディも見てませんし、なんせシン・ゴジラがもう4年ぐらい前の映画ですからね、あれだけ話題になったのに見てなくて、でもシン・ゴジラは面白かったです。ある程度その内容とかどんな感じとか聞いてましたけど、思ってた以上に面白かったですね。で、あれは怪獣映画、パニック映画の類のこう装いをまとった政治ドラマなので、なんですかね、別にあれが戦争でもいいし、もっと全然違う地震とかそういう災害でも構わないところが怪獣になっているだけで、基本的にその政治がどう動いてこの事態を収拾していくのかっていうところなんですよね。そこに関して、まあ、科学の部分とか、全部言われてることが当たってるかどうか、まあ、もちろん SF ですからサイエンスなフィクションですから、フィクションの部分っていうのを裏打ちできる本当の科学みたいなところをものすごく大事にしてる、庵野さんですしね、面白かったです。だ4年前の映画ですけど、全然最近おすすめの映画じゃないですけど、Amazon プライム入ってる人はぜひタダで見れるので見てください。いや、ちょっと本当に面白かったですね。まあ、ちょうど同時期にやってた、君の名はをね見たいなと思ってアマプラ見たんですけど、見れませんでした。有料かな、有料なのかな、わかりませんがね。はい、ありがとうございます。あの、僕に聞いても、昔はねよく映画見たんですけど、年間100本ぐらい、それこそ映画館で見てたんですけど、今はもう映画を見に行く暇が全くないので見てませんよ。はい、もう一つ、僕も生きています。あ、そうですか、それはよかった。僕も一応今まだ生きていますので、まあ、一緒にまあまあ、あの、気を張ってね、一緒に生きていきましょうなんて、まあ、どちら様かも分かりませんし、頑張っていきましょうなんていうことは軽々しく言えませんけれども、まあ、ふんわりと、 自分が背負ったもんをふんわりと受け入れながらふわふわと生きていければいいんじゃないかなと思っていますよ。そしてこれ長いな。体調はいかがですか。僕も20年間ぐらい体調悪くて辛い毎日でしたから心配しています。今は良くなってきました。良かったですね。更年期障害とか気のせいとかいろいろ言われましたが分かりませんでした。当時は技術がなかったのです。納得するまでお客さんと話してください。ただ言葉が難しいから分からないことあるでしょうということで、僕もいろいろな病気の本を読みましたって書いてるけど、僕は一切そういうのを読まないですね。読んでもしょうがないんでね、専門家にお任せ。なんていうのかな、まあ今回多分世界でも有数の病院に入ってますので、まあ少なくとも日本でも相当権威のあるところだと思います。で世界的に見てもまあまあの技術力があるところに入ってるので、もう僕がなんやかんや、しかもその辺の医学書とか読んだってわからないことを突きつけられたってわかんないですよ。余計に落ち込むだけで、そりゃもう取れないわとか、まあお医者さんが言うことと、あれでもう納得してとりあえずやってくれと、とりあえずやってほしいんです、とりあえず早く手術してほしいんで僕は、結果やらなきゃいけないんだったら10日後よりは今やってほしいぐらいの気持ちでいますのでね。だからまあ体調悪いのとかなかなか難しいこともいっぱいあって、まあ僕は それで思い悩んでお医者さん行ってはっきりその腫瘍が見つかりましたと確実に影ありますって言われた段階から意外とね落ち込んでないです。その前の原因不明で耳なのか肩こりなのか腫瘍なのか脳梗塞なのか脳出血なのかどうのこうのって言ってる時の方がよっぽどしんどかったですね。だからこの病院に来て、入院し始めてからもう全然晴れやかな気持ち、だから、まあ、調子悪かったりとかもう原因不明って言われるとねきついですけど、原因はこれですよって言われたらそこに向かっていくしかないですからね。そこを対処する方法しか残ってないので僕に関してはね。皆さんそれぞれの症状とかそれぞれの、病気の形があるので一概には言えませんけど、僕はそんな感じに思っています。ということで、今回もミニラジオやってきました。まあとりあえずね、いろいろやっていきたいなと思います。まあ来週もお風呂ラジオ更新できるか、うまく2月のね半ば、もう半ばですけどね、末ぐらいに復帰ができたら2月からいろんなラジオとかももしかしたら改めて再開することができるかもしれませんし、まあその辺は楽観主義でありながら、まあいろいろとダメな部分はダメとはっきりしながら進んでいきたいと思いますので、まあ皆さんも期待せずに、まあ大魔王をそんな心配しすぎずに、明るく楽しく映画見てますんで、ほんわかと見守っていただければなと、そんな風に思います。はい、ということで大魔王の入院ラジオ第2回、お風呂ラジオとしては419回とかそんなんかな、わかんないけど、ありがとうございました。また次回お会いするのがいつになるかわかりませんけれども、お会いできればと思います。では皆さんまたね。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さんタイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。